お祈りをいたします。恵みと憐れみに富んでおられる私たちの父なる神様、愛に満ちた主の御名を心から賛美を申し上げます。私たちを今日ここに一人一人名前を呼んで集めてくださり、あなたに賛美と祈りを捧げ、御言葉をお聞きすることができますことを感謝をいたします。私たちは先週一週間、それぞれが使わされた場所からこの場所へと戻ってまいりました。あなたを喜び、豊かな証をし、キリストの香りを放つことができ、喜びを持って礼拝に来ている方もおられるでしょうし、一方で様々な苦しみに遭い、悲しみを背負いつつ、それでも何とか重い体を引きずりつつ礼拝に来ている方もおられることと思います。主よ、どうか喜んでいる者にはさらに喜びと恵みを与えてくださり、あなたの素晴らしさをさらに体験することができますように。また傷つき悲しんでいる者には慰めと励ましを与えてくださいますようお願いいたします。あなたの御声こそが人に本当の癒しを与えることを私たちは知っていますから、そのことが今日の礼拝において実現しますように。また将来の導きを求めて祈り、備えておられる方々の上にも主の豊かなお導きがありますように。あなたは私たちにとって最善の道を常に備えていてくださることを私たちは知っておりますけれども、どうかその途上にある方々があなたへの確かな信頼を持って歩むことができるようお助けください。また癒し主なる神様、病のゆえにこの場所に来たくとも来られない方々がおられます。どうかあなたが御手を置いてくださり、お癒しくださいますようお願いいたします。そしてまた同じ場所で、再びあなたを礼拝する恵みに預かることができるようお導きください。さらに主よ、主教会の礼拝も祝福してくださり、あなたの御言葉がまっすぐに語られますように、御言葉の御用に立っている一人一人を主が聖霊で満たしてお持ちくださいますように、あらゆる恐れを取り除き、あなたの御言葉だけを語ることができるようお助けください。これから私たちもあなたの御声に聞きますけれども、聖霊様が語りかけ、あなたがどれだけ恵みに富んでおられる方であるのか、私たちが知ることができますよう助けてください。お委ねし、期待をし、待ち望み、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この中の多くの方が、許されるという経験をしたことがあるかと思います。クリスチャンであれば神様から許される。もちろん親から、友達から許される。許されるという経験は大きな喜びが伴うものではないでしょうか。私も高校時代に、確か高校3年生の時だったと思いますが、一度、親友と大喧嘩をしたことがありました。恥ずかしい記憶ではありますけれども、それは人から許されたという経験でありますが、許された経験の一つとしてお分かちしていきたいと思いますけれども、その頃の私はですね、高校2年生の10月にした、失恋をですね、ずっと引きずりながら、いたわけであります。そんな折、私の小学校1年生から、私幼稚園行ってませんから、小学校で初めて、友達ができてですね、近所以外の友達ができて、その小学校1年生からの友人が、同じ高校にいたのですが、その彼が勉強でわからないところがあったと。で、私はたまたまそれだけは分かったので、放課後に教えてあげることになりました。しかし、失恋を引きずりながらですね、心穏やかでなかった私は、非常に悪い態度をとってしまいました。そしてその友人は、その教え方にひどく怒り、私に殴りかかってきました。それぐらい、高校生というのはそれぐらいの感じですので、私がどういう友達と一緒にいたかというのがわかるかもしれませんが、いや、そんなひどいやつじゃないんですけれども、そこで私も悪かったと謝ればよいのですが、心穏やかではありませんから、そのパンチを避け、彼に向かって一発殴りかかっていきました。それは他の友達もいる前でやっていましたから、 ほどなく引き離され、まあ、私はもう居場所もなんかこういたたまれませんからトイレに行ってですね、とてもこう自分が情けなくなりました。もうその友人は全く悪くないわけです。悪いのはすべて自分。まあ、簡単に言えばただ八つ当たりしたと言いましょうか、とにかく自分がこう情けなくなったことをトイレでですね、情けなくなったってことを覚えています。それからトイレから出まして、その友人のところに行き、さっきは悪かったと。まあ、多分10分ぐらいだったと思いますけれども、涙ながらに謝罪をしました。かくかくしかじかこういうことでって言ってます。彼はその状況を知っていましたから、するとその友人はすぐに許してくれました。まあ、今でも唯一ではありませんけども、連絡を取り合って、一緒にコンサートに行く関係を続けられているということは、まあ、幸いなことであります。このようなこう喧嘩ではないにしても、皆さんにも許されるという経験が少なからずあるかと思います。そしてその許された時の解放感と言いましょうか、安堵感と言いましょうか、それは格別なものがあります。少し大げさかもしれませんが、言葉では表現できない喜びが許されるということにはあります。でそのような許されるという経験は、人間同士だけではありません。神様に許される。いや、むしろそれが最も大切なはずです。喧嘩した友達に許されることも大切ですが、神様からいただく許しは比べられないくらい大切です。私たちは知らず知らずのうちに罪を犯し、神様の清さを汚しています。私たちが罪を犯すことで、私たちが神様に反抗することで、父なる神様を汚している。その神様に対して謝る。罪を告白し、許していただく。それが私たち人間にとってとても大切なことです。今日ご一緒に読んでまいります詩編32編は、そのことが、許されることの幸いが歌われています。罪を告白し、許される幸い。その幸いをダビデが歌っています。今日は詩編32編全体ではなくて、前半の1節から5節に注目をしていきます。まず表題を見ていただきますと、ダビデによるマスキールとあります。またこの詩編は最後に少し触れますが、パウロがローマ書4章で引用した際に、ダビデが書いた詩編として紹介しておりますから、作者はダビデと考えてよいでしょう。ダビデが許される幸いを歌っています。ある学者は、第二サムエル記に記されているバテシェバとの不倫の罪が許されたことの幸いを歌っているというふうに言いますが、必ずしもその確かな証拠があるわけではありません。今日、購読でお読みした詩編51編は、そのことが記されていますが、詩編32編は、必ずしもそういうわけではありません。また、マスキールとありますが、これも具体的には何を指しているのかわからないというのが今の状況です。そのことを踏まえながら、一節と二節をまずお読みしますと、幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。この詩編も、幸いなことよで始まります。11月の伝道説教でも詩編を取り上げ、その時は第一編を取り上げたわけですが、その詩編も幸いなことよと始まっていました。そこでも申し上げましたが、これはなんと幸いなことでしょう。そう訳すこともできますし、他の箇所では実際にそう訳されています。なんと幸いなことでしょう。そのように言ったダビデが何を挙げているかと言いますと、罪が許されたことを言っています。主に罪が許されたことを幸いなこととして挙げています。この一節と二節は全体の流れからしますと、 結論と言いましょうか、3節から5節の過程を経て、1節と2節のように歌われているということになります。時系列で言いますと、3節4節の状況があり、5節へと至り、そこで許されたことで、1節と2節のようにこう歌われているという、そういう流れになります。ですからその順序で読んでいき、もう一度1節と2節に戻っていきたいと思います。それでは3節と4節を読みしますけれども、私が黙っていたとき、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。三節は、私が黙っていたときとあります。これは先ほどから申し上げているように、罪です。神の前に罪を犯していたダビデは、その罪を神の前に差し出すことなく、告白することなく、黙っていた。その罪が、具体的にバテシャバとの不倫なのか、それとも他の罪なのか、それはわかりません。彼は確かに罪を自覚していたのですが、神の前で罪を処理することなく、抱え込んでいました。ダビデはどういうわけか、神の前に罪を告白するのではなく、黙っていた。すると彼の心身は、心も体も不調をきたしました。ダビデは三節で次のように表現します。私が黙っていたとき、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。ダビデは罪を告白することなく、黙っていた。するとダビデの骨は疲れ切った。ここで骨とありますが、聖書の中で骨というのは、心と同じ意味で使われることがあります。またその人自身を表すようにも使われます。つまり人間全体を表す言葉と言えます。ダビデが罪を告白せずに黙っていたとき、彼自身が疲れを覚えた。ここで疲れ切りというふうに訳されている言葉は、他の箇所では着物が擦り切れるとか、古びてしまったと、そういう場面で使われています。ですからダビデの心が、体が、彼自身の全体が疲弊し、擦り切れてしまった。その原因の一つにあるのは、後半にある一日中のうめき、一日中うめきましたとある、その一日中のうめきでした。ダビデが罪を告白せずに黙っていたとき、うめきが起こり、そのうめきによって疲弊していった。さらに、その疲れの原因は、疲弊していった原因はもう一つありました。四節です。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。四節は、三節の理由になっています。ダビデが神の前に罪を告白しないでいる間、なんと主からの圧迫があったのです。ダビデは罪を告白せずにそのままにしていたとき、一日中うめきがあったのですが、四節では昼も夜も、つまり一日中と言ってよいと思いますが、御手が私の上に重くのしかかっていたと言います。見てというのは、直訳はあなたの手ですけれども、神の手がダビデの上に重くのしかかっていた。と、その時の状況を表現しています。まるで、神様から圧迫されるように、手で押される。もちろんこれは詩ですから、詩的な表現であるわけですが、罪を告白しないでいることによって、黙っていることによって、神様に圧迫される。そして骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったと言います。このあたりは少々翻訳が難しい箇所のようですが、つまりはダビデが罪を告白する前の黙っていた時の苦しみを表現しています。ダビデは罪を告白しないでいた時、心身ともに苦しんで ていました。しかしそれはある意味で当然のことでもありました。彼は旧約時代の人ですが、ダビデが聖霊を受けていたことを新約聖書の著者は証言しています。そのダビデだからこそ、うちに聖霊が住んでいるダビデだからこそ、罪をそのままにしているとき、心の内に苦しみを覚えるのです。エペソ書には次のようにあります。神の聖霊を悲しませてはいけません。聖霊は何に悲しまれるのでしょうか。それは罪です。罪とは神様に対する反逆のことです。神様が定めた基準から逸脱した生き方、的を外した生き方です。自分勝手に生きる、神様を無視して生きる、それが罪です。そしてその罪には罰があります。聖書は罪の報酬は死ですと語ります。ですから罪はそのままにしてはいけないわけです。私たちのうちに住んでおられる聖霊は罪に悲しまれる。私たちの体は聖霊の宮であるにもかかわらず、その宮が罪によって汚されていく。その状態に聖霊は悲しみを覚えられます。そしてその悲しみが私たちの体にも心にも出てくる。まさにダビデが歌っているように、うめきがあり、体も不調を覚え、そして神の圧迫と言いましょうか、聖霊の促しが心の中に起こる。その促し、聖霊の警告は、実はとても幸いな経験への招きであるのですが、それを無視し続けると、いつの間にか警告音も聞こえなくなり、罪の泥沼にはまっていくということがあります。自分自身がそういう経験をしたことがありますから、非常によくわかる。最初はダメかなと思っていたことも、やっていくうちにもう慣れてしまうというか、警告音も聞こえなくなる。この中にも、このダビデと同じような経験をされたことがあるという方がおられるのではないでしょうか。罪をそのままにする。自分の罪から目を背け、神の前に黙し続ける、黙り続ける。すると心身に不調が出てくる。まさに骨は疲れ切り、うめきが起こる。また神様からの見えない圧迫を感じる。そのような経験をされたことがあって、それを解決した上で今ここにおられるならば、それは本当に幸いなことです。またもしかしたら今現在自分の罪が示されているにもかかわらず、それを無視し、悔い改めることなく、神からの見えない圧迫の中にいるという方ももしかしたらおられるかもしれません。答えは簡単なんです。でもそれができないというのが現実かもしれません。しかし、主は待っておられるわけです。罪を告白することを待っておられる。ルカの福音書の15章の放蕩息子の例えを思い出しますが、どれだけ神様から離れて罪を犯そうとも、帰ってきたとき、神様は抱きしめて戻ってきたことを喜んでくださる。そういう神様だからこそ、黙っている必要はないわけです。五節を見ますと、ダビデは次のように歌いました。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。ダビデは一歩踏み出しました。罪を黙っていた状況から決断し、一歩踏み出しました。そしてこう言っています。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。ダビデは、神の前に罪を告白することに しました。自分の罪を主に知らせる。自分の咎を隠さずに明らかにする。私の背きを主に告白する。ここに罪と咎と背きが出てきますが、ここでは罪が様々な側面から表現されています。それらを神様の前に正直に告白する。すると、何が起こったか、どうなったか。ダビデはこう言います。すると、あなたは私の罪の咎めを許してくださいました。すると、とありますから、許しが即座に与えられたことが表現されています。告白したならば、すぐに主の許しがある。神様はそのようなお方です。3時間後に有効ですとか、1週間後から使えますといったことではない。即座に主の許しが与えられる。それが聖書のその誠の神様の許しです。私たちが罪を告白するならば、主の許しが即座にある。このことは、しっかりと心に刻んでおかなければならないことです。私たちは主の許しが完全で完璧なものであることをしっかりと心に留める必要があります。預言者イザヤは主の許しの完全さを次のように表現しています。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。また次のようにもあります。私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。私に帰れ、私があなたをあがなったからだ。神様の許しは中途半端なものではありません。神様はもうあなたの罪を思い出さない、そう言ってくださる。あなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った、そう言ってくださいます。神様の記録から完全に消し去られる。もちろん神様は全知全能ですから、私たちの罪の記憶を失うということはありません。これは人間の言葉で神様の行動を記した場合の表現です。睦月先生が著書の中で次のように言っておられました。神は私たちと向き合うとき、あたかも私たちがかつて一度も罪を犯したことがないかのように取り扱ってくださる。私たちの罪に従って私たちを扱うことはしない。神は私たちと向き合うとき、あたかも私たちがかつて一度も罪を犯したことがないかのように取り扱ってくださる。私たちは自分がしてきた罪を忘れることはできません。私自身、自分が過去に犯した罪に悩まされたという経験がありました。そして主の前に告白し、十字架上でイエス様が言われた言葉、完了したという言葉をいただいて、罪の許しを経験しました。もうすでに十字架によってあなたの罪は許された。贖いは完了した。と神様から言っていただいた。しかしそれでも何かあると、その過去の罪がうずくということがある。そしてまるで許されていないのではないかという恐れが心を支配することがありました。私が進学生時代に進学校の中で、ある事件とも言って良い出来事があり、そのことをきっかけに私は自分の過去の罪ともう一度向き合わされました。そして進学校の先生のところに行って、自分が犯した過去の罪について告白する機会がありました。 その時に私は次のようなことを言いました。十字架の主の言葉、完了したということを受け取っているのですが、それでも許されていないのではないかと思ってしまうことがあります。そう先生に言いました。その際にその先生から次のように言われました。大高さんはその告白した罪が最後の審判の時にも決して問われることはないと信じていますか？大高さんはその告白した罪が最後の審判の時にも決して問われることはないと信じていますか？私はその言葉にこうハッとさせられました。私が神様に罪を告白するということは、そこまで許しを受け取らなければならない。いや、受け取ってよいのだ。神様の前に罪を告白するということは、ただのお決まりの儀式ではないんです。なんかお決まりの、まあクリスチャンだからやんなきゃねっていうような儀式ではない。神様の前に罪を告白するということは、神様からするならば、その罪をすっかり拭い去り、消し去り、まるで私たちのことを罪を犯していないものであるかのように扱ってくださる。私たちは残念ながらそのように生きることができないんです。こう、きれいさっぱり生きられない。相手からされたことをいつまでもうじうじと考え、あの人はあの時こう言った、ああいうことをしたといつまでも考えてしまう。また私も過去の罪を引きずり、思い出すだに寒気がするような思いをするということがこうある。私たちは自分の罪も、また相手の罪も忘れることができない。だから神様も同じだと考えてしまう。自分の現実から神様を判断し、神様も私の罪を覚えているというふうに考えてしまいやすい。しかし神様は、イザヤが言ったように、もうあなたの罪を思い出さない。あなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。そう言ってくださる。神様の記録から告白した罪が完全に消し去られる。そしてそれは未来永劫を問われることはない。神様に罪を告白し、即座に許されるということは、そういうことです。人間の感覚で、自分の感覚で、神様の許しというものを測ってはいけません。御言葉から、主の許しの圧倒的な大きさを知る必要があります。私たちがこの許しの恵みを知り、体験して初めて、許されたという経験をすることができる。残念ながら神様から直接に声が聞こえるということは多くの場合ありません。友達に謝ったならば許すよと言ってくれます。目の前で。親に謝ったら許すよと言ってくれます。しかし多くの場合、何かこう神様から天からこう直接声が聞こえるわけではない。ですから現実には許されているにもかかわらず、しっかりと許しを確認できていないということがあります。私たちは御言葉の約束をしっかりと握る必要があります。御言葉から許しを確認する。また、牧師に話すということも一つの方法です。カトリックが国会ということを大切にしていますが、それはプロテスタントにおいても大切にされて良い習慣です。牧師に話し、一緒に神様の許しを確認する。一人で考え、悩み、苦しむだけでなく、牧師に話し、一緒に神様を見上げて、許しを確認する。私が許すんじゃないです。私が許す権利なんてないです。牧師が許すのではなくて、神の許しを一緒に確認する。私自身が神学校の先生に相談することで、許しに気づかされた経験がありますから、それが有効であるということを知っていますので、そのことも一つお勧めをしておきます。もちろん一人でしっかりと許しを確認して確信できるならば、それに越したことはありません。 このように、許しの素晴らしさ、許されることの幸いを確認した上で、32編の1節と2節に戻っていきます。幸いなことよ、その背きを許され、罪を負われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。罪が許されるということは、本当に幸いなことです。背きが許され、罪が覆われた人は、本当に幸いです。この一節で、その背きを許されって、こう許されと訳されている言葉は、追うとか、背負うという言葉が使われています。ですから、主が背きを追ってくださる。まさに、十字架を思い出します。十字架で、イエス様が私たちの罪を背負ってくださった。身代わりとなって私たちの代わりに罪を背負って死んでくださった。神様の怒りを代わりに受け、死んでくださった。罪には罰が伴います。聖書は、罪の報酬は死です、と語ります。ですからイエス様も罪を背負って死なれたわけです。罪はそのままにしてはいけません。私たちの神は罪を告白したならば即座に許してくださるお方です。ヨハネは次のように言っています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。こういうお方だからこそ、神の前に安心して罪を告白することができるのです。許してくださるお方だから、だから私たちは安心して告白することができる。また一節では、罪を覆われた人というふうに表現があります。五節では、自分の咎を隠しませんでしたというふうにありますけれども、一節と五節は同じ言葉が使われています。私たちの側は、罪を隠さずに、神様の前にこう罪をあらわにする。すると神様は、逆に、その告白した罪を覆ってくださる。まるでなかったかのようにこう見えないようにしてくださる。そのような幸いに私たちは生きている。だから恐れることなく神の前に罪を告白し、許しの恵みをしっかりと受け取る。御言葉から、またある時は牧師と共に神様の許しをしっかりと受け取る。人間的な基準によってではなく、神様の基準で許しを受け取る。最後に、この箇所をパウロが引用していますので、そこを見て終わりたいと思いますが、ローマ人への手紙の4章をお開きください。新約聖書のローマ人への手紙の4章。新しい聖書ですと302ページですけれども、ローマ人への手紙の4章。このローマ人への手紙の4章ですが、ここはアブラハムが行いによってではなく、信仰によって、神様の恵みによって救われたことを語っている流れにあるわけですけれども、パウロは6節から8節で次のように言っています。同じようにダビデも、行いと関わりなく、神が義とお認めになる人の幸いをこのように言っています。幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち。幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。確かに、ダビデが罪を許されたのは、行いによったのではありませんでした。行いと関わりなく、神様が義と認めてくださった。義と認められるというのは無罪判決を意味します。ダビデは 幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人というふうに言っていますが、主が罪を認めない。つまりは無罪だと言っているわけです。義と認められるということは、神様が私たちを正しいというふうに認めてくださるということ。つまりそれは救いを意味します。神様は私たちのことを罪あるものとしてではなく、罪のないものとして、許されたものとして見てくださる。それはイエス様が私たちの身代わりとなって十字架にかかり、そのイエス様を信じたことによって起こります。イエス様を私たちが信じることによって、イエス様の正しさが私たちに転化されて、私たちはイエス様の正しさのゆえに救いをいただくことができるのです。先ほども触れましたが、罪には罰が、裁きがあります。しかしその裁きをイエス様が十字架で身代わりに受けてくださった。それゆえに、そのことを信じた私たちは救われる、義と認められる。その恵みが用意されています。そのために必要なことは、私たちが神の前に罪人であるということを素直に認め、罪を告白し、許しをいただくということです。その時、今日見てきたように、主の完全な許しが、イエス様の十字架による許しが用意されています。その恵みを覚えつつ、主の許しをいただいて、いつも喜んで歩む私たちやりたいと願います。また、ただこの許しの恵みを、まだこの許しの恵みを受け取っていない方は、告白するならば、必ず許してくださる主の前に勇気を持って進み出てください。語られたことを覚えつつ、しばらく静まる時を持ちましょう。お祈りをいたします。幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。愛する天の父なる神様、あなたの恵みを覚えて心から感謝をいたします。罪人である私たちをあなたが許しの恵みを豊かに与えてくださっていることを覚えて感謝をいたします。あなたの前に罪を告白するとき、あなたはその罪を即座に許してくださり、もうあなたの罪を思い出さないと、そのように宣言してくださるお方であることを覚えて、心から感謝をいたします。どうか神様、あなたがそのように恵み豊かで、許しを与えてくださるお方であることを忘れることがありませんように、決して私たちの基準で神様の許しを判断することがありませんように、助けてください。必ず許してくださるあなたの前に、私たちが正直に素直に進み出て、許しの恵みをいただくことができるように助けを与えてください。今、この中でもし罪に苦しんでおられる方がおりますならば、主よ、どうぞあなたが目を開かせてくださり、あなたの許しの恵みを注いでくださいますようお願いをいたします。御言葉の交わりを心から感謝し、救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。Thank you.